聖書を拝読します。ローマ人へのローマの信徒への手紙8章1節から17節。拝読します。したがって今やキリストイエスに結ばれている者は罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。それは肉ではなく霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためでした。肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていない者はいないからです。神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従い得ないのです。肉の支配下にある者は神に喜ばれるはずがありません。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても霊は義によって命となっています。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きます。神の霊によって導かれる者はみんな神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッパ、父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからです。説教をアッパ、父よとの呼び声と題して、宍戸達先生より伺います。
ただいま、ローマの信徒への手紙第8章の初めから17節までを読んでいただきました。このところには15節に一つの呼び声が記されていて、それがここでの頂点となっています。アッバ、父よという呼び声です。ここにはアッバ、父よと書かれていますが、このアッバというのはそれだけで御父よとか、あるいはお父様とかいう意味の呼びかけの言葉です。 主イエスも地上におられる間、しばしばアッバという言葉を使われました。ゲッセマネの園で死を目前にした最後の祈りの時にもそうでした。ところである説教者は、この呼び声はちょうど一人の緑子がこの世に生まれた時、その最初に口にするあの感動的な産声を思い起こさせると言っています。そのように言われますと、確かにそのようにも聞こえます。ローマの信徒への手紙では、これまでのところまさに海の苦しみ、あるいはその痛みと言われるようなものを感じさせられます。ことに第7章では、その海の苦しみが人間として耐えられる限度ギリギリのところまで高まっているかのように感じさせられます。そしてこの第8章に入って、今ここではそういう苦痛、苦しみから解放されて、ここに新しい人が初めて日の目を見るというような光景が現れてきます。新しい光を、しかも永遠の光を目の当たりにするという情景が現れてきます。そして今ここで新しく生まれ出たものが、自分の贖い主である方に向かって、アッバ、父よと呼びかけるのです。もう一度15節をお読みします。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ、父よと呼ぶのです。考えてみると、ここに起こっているのは一つの奇跡です。もともと罪の中に生まれた人の子が、今自分は神の子らの一人とされていると名乗り出ているのです。ところで、そうであるのなら、ここに一つ問題が起こってくるのではないでしょうか。そのように十字架のイエス・キリストによって罪をあがなわれ、それまでの罪をすっかり清められ、それこそ今生まれたばかりの血のみ子のようなキリスト者は、それから先はどうなっていくのでしょうかということです。ともかくこれまで過去に犯された罪は皆十字架の贖いによって拭い去られました。今は罪を許された清らかなものとしてキリスト者は立たされています。けれども、キリスト者はこれから先も地上で生きていかなくてはなりません。そのようであるのなら、もしかしたらキリスト者はこれからのち再び新しい罪を重ねていくようになるのではないでしょうか。それなら、これから先の新しい罪は一体どういうことになるのでしょうか。こういう問いに対して、パウロはこの第8章で答えを与えてくれるのです。 しかしそのパウロの答えはなんと思いがけない答えなのでしょう。それを聞かされて私たちは思わず唖然とするのです。パウロは一節二節で次のように語ります。従って今やキリストイエスに結ばれている者は罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。ここで語られていることをきちんと正しく聞き取りたいのです。ここでパウロはこれまでの古い罪を許されているキリスト者にはもはや実際にはこれからのち罪を犯すなどということは起こりませんというのです。あっけに取られるようなパウロの言い分です。もちろんキリスト者であっても罪を犯すことはできます。私たちは地上に生き続ける限り一日だってそれこそ一分一秒だって罪を犯す可能性を免れてはいないと思うのです。それなのにパウロはこのように語ります。二節には罪と死との法則からキリスト者は解放されていると述べられます。それはちょうどそれまで叫びたりの生活を過ごしていた人がある日ある時それ以来ふっつりと酒との縁が切れてしまったように私たちは罪の法則から解放されるということなのです。あるいはまた家族やお医者様からもタバコを吸う習慣をやめるようにと勧められていながら長い間それができないでいた人がある日突然にもはやタバコを口にしなくなったというように罪とは全く縁がなくなったということなのです。そんなふうに見事に罪との関わりを断つことができるのならそこには再び明るい春が巡ってきたようであり小鳥のさえずりを心から楽しめるという心境になるだろうと思います。けれども問題は一体そのようなことが果たして本当にあるのだろうかということです。そんなことが本当に起こるのなら一体それはどんなふうにして生じるのでしょうか。しかしそのことを考える前にもう一つパウロが言っている別の言葉をも合わせて聞いて覚えておきたいのです。13節です。13節には肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きますと記されます。これは体に宿っている罪に向かってまさにメスを突きつけるというような戦いのことを言っています。 罪の根が私たちのうちから全く根絶やしされるというのではありません。しかしその根から育ち上がってきたものに対して私たちは戦いを挑み勝利を期待してよいということなのです。それはちょうど一面に雑草に覆われた畑に決まりをつけるようなものです。雑草の根を一本残らずすべて根こそぎに取り去るのは難しいのです。しかし農夫であればそれで諦めはしません。自分にできる限りの努力をしてその雑草の伸びを防ごうとするでしょう。根気よくそして手順を踏んで前に進んでいくことによって次第に根は根絶されていきます。それと同じようにキリスト者は体の仕業を断つのです。パウロは他の箇所でこんなふうにも言っています。すなわちボクシングの選手や競技場で走る人たちは自分の体を打ち叩いて服従させ鍛錬を重ねていくのであると。しかし問題は私たちが果たしてそのような戦いを最後まで挑み続けることができるだろうかということです。どうも私たちにはそのような自信がありませんし、そういう期待も持てそうにありません。そこで初めて私たちはパウロがどうして今言ったようなことをあえて語るのか、その理由を聞いてみたいのです。そう考えながらこの箇所をもう一度読み返してみますと、どうやらパウロ自身も彼だけでそのようなことをできるかのように考えているのでないことが知られてきます。なぜならパウロはこのところでしきりに神の霊が御霊が私たちに働いてそうさせてくださるのだと語っているのですから、聖霊が私たちに働いて私たちを罪から遠ざけまた罪を犯させないようにしてくださるのだと述べるのです。聖霊の働きとしてパウロはここに二つのことを教えています。まず一つは16節です。16節、この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。キリスト者であってもしばしば狭い偏屈な思いが湧いてくることがあります。自分たちがイエス・キリストによってあがなわれて罪許されそして清いものとされているなどということは、これは単に私たちがそのように考えているだけのことではないでしょうか。私たちの思い過ごしに過ぎないのではないでしょうか。聖なる神に向かってアッバ父よとお呼びする資格など本当は 私たちにはないのではないでしょうか。私たちが神をアッバ父よとお呼びできる、神の聖なる家族の一員であるなどと、一体誰が保証してくれるのでしょうか。それはただ私たちがただ自分で思い込めばよいのでしょうか。しかし私たちはとても自分をそのように考えることができません。それなら誰か身近にいる人がそう語ってくれるのでしょうか。パウロが言うのです。16節、この霊こそは私たちが神の子供であることを証ししてくださいますと。私たちがイエス・キリストによってあがなわれており、そして私たちが他の聖徒たちと一緒に神の家族なのだということを保証してくださるのは御霊こそそれなのだというのです。御霊が働いて私たちが神の子たちであることをまず証ししてくださるのです。そして次に御霊の働きとしてもう一つのことが述べられます。それは14節です。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。御霊が私たちに働きかけて私たちを神の子らしくしてくださるのです。御霊は導く霊であり、事柄を推し進める力を持っています。宇宙にロケットを飛ばすときにはことに強力な推進力を持つ燃料が用意されなくてはなりません。決定的な瞬間に強力な推進力のある火薬や原料がなかったために、立派なロケット本体を与えられながらそれを使うことができず、他国に遅れを取ってしまうということも起こります。私たちの中に宿る聖霊は私たちにとっての推進剤なのです。聖霊は私たちを具体的に日ごと日ごとに導いて行かれます。パウロはこのことをこの第8章で繰り返し教えます。今ここでお読みしませんが、11節などもそうです。このように御霊によって私たちは自分自身が神の子らとしての立場を与えられており、また御霊が私たちを実際に導き生かしていてくださるので、キリスト者はもはや罪を犯すことができず、かえって肉の業を殺し義に生きるようになるのです。私たちが緊張してそうなるというのでなく、また自分で自分を抑制してそうなるとか、あるいは発作的にそうなるとかでいうのではなく、そうではなくて私たちのうちに宿る聖霊がそうさせてくださるのです。自動車を運転する人は自分が車を押したり担いだりするのではありません。自分自身は忠実に一つところに座り、 注意していればよく、動くのは車それ自体が動いてくれるのです。私たちのうちに宿っている聖霊も同じです。聖霊は私たちを運んで高いところ、すなわちアッバ父よと呼び祀るほどのところまで運んでいってくださいます。聖霊を他にして私たちはこの新しく生まれずる者の呼び声を呼び祀ることはできないのです。祈ります。聖なる御神、御恵みのもと新しい聖日の朝を迎えられました。感謝いたします。私たち一同、過ぎ去った一週間を後にして、打ち揃い今御前に集わされております。御言葉を伺い、御栄を褒めたたえるためです。今また私たち、これまでの罪を主によってあがなわれ、聖別された者たちには今や聖霊の保護と導きが豊かに伴っておられることを聞かされました。御言葉に信頼しつつ、この一週間を御心にふさわしく過ごさせてください。私たちの教会の牧者と主にある兄弟姉妹らの健康と日々の生活とお守りください。私たちの贖いの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。